このコーナーもですね、月に一度とは言いながらなんと8回目ということで、
はい、末広がりですね。
あ、そうですね、毎月ありがとうございます本当に、これ私が書いたんじゃない、瀬川さんが書いた、そろそろネタも尽きる頃です
結構尽きてますね最近
いやでもいろんな角度でねやっぱり考えることがありますよね。ということでネタは尽きそうな中から、はい、今日はどんなお話を。
今日はですね、その防災食を包んでいる容器、
ほうほうほう、
で偶然ここに置いてあるんですけど、
偶然ですね、はい、やけにいっぱい置いてあるけど、はい、
このレトルトパウチ
はい、はい、
というのはまずはそのレトルトパウチという容器は何なんだろうっていうのをちょっと深く掘り下げていければなと。
なるほどね、はい、まあ、その形状の食品自体は今や珍しくはないとは言えねますけども、
はい、
でも あまりレトルトっていう言葉の語源とか何語とかは知らないですね、はい、
そうです、皆さんレトルトって聞くとレトルトカレーのイメージがそうあると思うんですけど、
はい、
でこのレトルトパウチっていうのが、うんうん、レトルトはオランダ語が語源なんですね、うん、でこれは加圧、うん、加熱、うん、殺菌釜、
釜、
はい、
へー、
そのレトルト殺菌っていう、うん、まあ、工程があるんですけど、はい、こういう食品を作る場合は、うんうん、そのレトルト殺菌機っていうのが、うん、だいたい120度ぐらいで30分ぐらいの熱を加えて、
は
い、中に入ってる食品を殺菌する、
はい、
まあ、そういう、まあ、工程っていうか、まあ、はい、釜があるんですけど、はい、その高温加熱に耐えることのできる容器っていうのがレトルトパウチ
なんですね。あ、なるほど。だからお湯でブクブクできるわけですね、
はい、で、まあ、レトルトっていう言葉自体はオランダ語語源なんですけど、うん、パウチっていうのは英語のポーチ、
はい、
女性がよく持たれる小さい小袋、
はいは
い、っていうことなので加圧加熱殺菌に耐えられることのできる小袋っていう意味でレトルトパウチなんですね。
なるほどね、分かりよく説明していただきました、はい、なるほどなるほど。じゃあ、まあこれはもう本当にちょっと心配になりながらもブクブクさせてましたけど、はい、直接お湯に入れて、
はい、
そういうものだから大丈夫ということで晴れて安心して熱湯に入れられると。
もう全然大丈夫です
そういうことですね、はい、そもそもどこで作ったものなんですか、発祥は。
でこれもやはりですね、うん、軍隊なんですね。
で、
まあ、前回とか前々回の話でも、まあ、そのナポレオンの時代に瓶詰めとか缶詰っていう話もあったんですけど、こちらのアメリカ軍が、
はい、
まあ、缶詰とか瓶詰めではなくてもっと利便性のいいものをっていうので開発をしたと言われてます。で、まあ、必ずこういう最先端の技術には必ず NASA が、はい、関わってくるんですけど、
うん、
その、まあ、NASA が、いわゆるその、アポロ計画とか、
はい、
スカイラブ計画とかっていう、うんうん、あった時に、うん、いわゆる宇宙食の絡みもあって、ちょっと進化したのがあるんですね。で、その、まあ、軍隊とか、まあ、NASA とか、宇宙食で使って、っていうことで、開発が進みまして、うん、
はい、
で、最初はですね、軍隊食っていうよりは、宇宙食、
はい、
で宇宙食も最初の頃は歯磨き粉のチューブみたいなものにペーストになったステーキとか、
はい、うんうん、
プリンとか入って、
はい、
それをこうチューブって食べてたらしいんですね。
なるほどね。
でさすがにそれだと、
うん、
ただでさえ、まあ、私宇宙行ったことないですけどストレスがかかるのにこんな食事だっていう不満があったので、こういう食品ができたと言われています、
ね、そこはちゃんと不満を漏らすんですね。
そうじゃ、まあ日本人だと謙譲の美徳で話さないかもしれないですけど、
う
ん、アメリカの方々は、
なるほどね、
はい、やっぱ自己主張があるみたいで。
そっかそっか。ああ、でもこれ、レトルトパウチになったことによって、なんかこう、フォークなんかを使って、
そうです、
はい、食事らしく食べられるようになったっていうことでしょうね。はい、吸うのちょっとね。
そうですね。しかも食べた感ないですから、もうペーストになってますんで。
いくらステーキでもね。
まあ、一回ちょっと試してみたいですけどね。
そうですね。市場でプリンだったら逆に楽しいけど、
はい、
毎日それでご飯って言われたら嫌ですよね。
そうですね。
まあ、瀬川さんはね宇宙にも行きそうな感じがするんですけど、
まもなく行ってみましょうか。
いろんなところに行ってらっしゃるから。なるほどね。まあ、じゃあ、あの、アメリカのやはり軍隊、そして NASA がこの、まあ、レトルトパウチの開発発展に関わってきたというところなんですね。
は
い、
ただ、うん、あの、アメリカはですね、まあ、皆さんのイメージのほぼ、合ってると思うんですけど、うん、週末とかに、あの、こう、車で、こうスーパーに買いに行ってもう冷凍食品とかを山のように買ってっていうイメージがあると思うんですけど、うん、やはりあの昔からまあ冷蔵庫とか冷凍庫がもう各家庭にありましたので、うん、こういう常温の保存食品ってあまり済まなかったんですよ。
ああ、必要なかった。
はい、うん、例えばあの40年前ぐらいのそのまあその簡単な食事ってなると、はい、日本ですと例えばそのインスタントラーメンとか、うんうん、チキンラーメンとかになるんですけど、はい、アメリカですとあの TV ディナーですね。あの簡単に言うとあの機内食ですね。
機内食ですね。はい、
こう飛行機に乗って食べるような、うん、こう、うん、ワンプレートに乗ってるようなものが、うん、あのまあ常温とあれは常温のものもありますけど、うん、常温とか冷凍品でありますので、そちらの方がこう進化していったんですね、うん、
なるほど。
なのであのレトルトパウチに関しては、はい、発祥のアメリカではなくて、うん、日本が結構あの最先端を行ってます。
そうなんですか、はい、なるほどね。まあ、日本の、ね、冷蔵庫アメリカの家庭に比べたら小さいでしょうから。
小さい、はい、
ね、あちらは、ね、巨大なのが
あります。本当にあの、ね、私が 5,6 人分入るようなもの普通にありますので。
姿遅いから ね業務用みたいな一般家庭にあったりしますか、はい、なるほどね。じゃあ、まあ日本でやっぱりこうどんどん発展したと、はい、いうことですけど、じゃあ日本で最初の頃のレトルトパウチ食品っていうと、
はい、ちょうど50年前に、はい、あの大塚食品さん あのボンカレーですね、うん、でちょうど50周年というのもあって、ええ、ここ最近あの新聞とかにも広告を出されてて、はい、うんうん、あのブラックジャックとかが登場して、はい、ブラックジャックの漫画の中でもボンカレーは誰が作ってもうまいんだっていうされてるんですけど、ボンカレーがこう世界で初めての一般向けのレトルト食品って言われてます。
当時から今ぐらい持ちも良かったんですか？
い
や、
当初はですね、ええ、いわゆる今のそのレトルトカレーとかのパウチはいわゆるアルミで、はい、まあ、銀色で中見えないものなんですけど、そうですね、うん、透明のパウチだったらしくてですね、で保存期間は保存期間、まあ、賞味期限は夏場が2ヶ月、はい、冬が3ヶ月、
うんうんうん、
で今よりやはり短かったらしいんですけど、うんうんうん、ただその当時でも、こう、もう温めるだけで食べられるカレーが 2,3 ヶ月持つっていうのはやはり画期的だったと思います。
なるほどね。やっぱりレトルトカレーが一番メジャーですかね、レトルトパウチ界では。
そうです、あの市場の大体3分の1ぐらいはレトルトカレーらしいですね、はい、
今も、
はい、今も、
逆に今だって種類がすごく増えてね、はい、なんかご当地カレーみたいな
ありますから
ね。だからああいうのをこうたくさん揃えといて期限見ながら回してったら楽しく備蓄もできますよね。
いいですね。
うん、ね、いろんな味がありますけど、ちなみにあのインスタントラーメンってさっきもちょっと出てきましたけど、はい、ということはレトルト食品とインスタント食品っていうのはちょっと違う、はい、
そうです。あのレトルト食品っていうのは、うん、あの先ほどお話したように、はい、加圧加熱殺菌釜で殺菌をするっていう、まあ、いわゆるその、うん、まあ、耐久性のあるパウチの入ってる食品なんですけど、インスタント食品っていうのは、はい、加工はしていて、うん、簡単に食べられる、うん、まあ、利便性の高いものですので、はい、うん、まあ、いわゆるインスタントラーメン、
はい、
まあ、これはあの本当にレトルトあのガマで殺菌とかしてないですし、はい、あとはインスタントコーヒー、
はいはい、
もう豆から引かなくても簡単に飲める、うんうん、
はい、
あとはもう漬物とかも加工してますので、そういう意味ではあのインスタント食品になるんですね。
この定義で言うと漬物も入れられると。
はい、
はあ、ちょっと幅が広がりますね、
はい、
へえ、これ面白い。なるほどね。あのただね、そのインスタントとかっていうのは、はい、特にインスタントに関してかな、はい、まあ、レトルトはそのちょっとわからないけど、はい、あのあんまり食べ過ぎると良くないよとか言われがちですよね、はい、その辺のイメージどうですかね。
そうですね、まあ、あの例えば缶詰とかレトルトパウチは、うん、 その高温で、はい、殺菌しますので、うんうん、基本的に中に菌はもういない状態になるんですね。
あ、なるほどね、
はい、ですのでもう保存料とかその添加物っていうのはもう入れなくても済むんですよ。もう菌がいないですから。
そうですよね、はい、
でいわゆるインスタント食品に関しては今市販されているものはやはり昔はその保存料とかがどこまで体に悪いかって分かってない部分もあったんですけど、うん、やはり健康志向が今の世の中ですの で、
は
い、
そうですね、
メーカーさんもいろいろと苦労されて、
そうだろうね、
油も例えばその酸化 しにくいものとか、
うん、
で保存料は入れずに他のやり方で、はい、うまくこう、うんうん、まあ、健康的な、うんうん、食べ物っていうのは努力はされてます、う
ん、なるほどね。
ただやはり生のものだと 2,3 日で腐るものをある程度長くこう保存させるためにはやはりどうしても仕方のない部分はあるんですけど、うんうん、今の技術とか今のこう知識では最大限体にいいもので作ろうっていう努力は、はい、うちも含めてメーカーやってますね、う
ん、なるほどね。じゃあ逆にまあその世界で新しい、まあ、ものが見つかるなり、
はい、
技術ができるなりすればもうどんどんどんどんリニューアルしていって、
はい、
さらにいいものに変えていこうという活動でやってらっしゃる、
はい、
なるほどね。まあ何しろね、その体に悪い菌がいることが まず一番悪いわけでね、食べ物に関して言うとね、はい、だからこの時期からはねもうすごく要注意ですもんね。
そうですね、うん、です本当にまあ、常温ですやはり、まあ、30、40ですと菌が一番こう動きやすい、
ね、そうそうそう、
温度帯ですので、
ね、
こう作り置きだとかはされずにとか、あとよく最近話題にもなってますけど、
はい、
まあ、カレーとかも1日置いた方がいいとかあるんですけど、
ね、
まあ、本当は、うん、そういう部分もやらない方がいいってはいいですね。
なんか冷める途中のその今おっしゃった30度ぐらいがまずいっていう、はい、危ないっていう話ですよね。だからすぐ冷やそうとかいろいろ言われますけど、はい、まあ、逆に言うとそういうぐらいの知識はね我々でも今の時代持ってるくらいですから、はい、やっぱり企業の方はいろいろ努力をされてるっていうのは、まあ、想像に難くないとこですよね、はい、ということで今日は全然ネタ尽きてないですね。
よかったです来月は怖いです
ねえ、いやでもレトルトパウチね、もうすっかり当たり前に見るから、なんか名前のこともあんまり考えたことなかったけれども、そういうことだったのねっていうところでね、いろんなものをこうレトルトパウチを使って、はい、保存できるように作ってらっしゃるというわけですよね、はい、もちろんおかずもそうだし調理したものもそうだし、アルファ化米みたいのもね、
はい、
ありますしね、
はい、
もう非常食備蓄食となれば欠かせない存在かなという感じがしますけれども、はい、でも普段使いもしましょうということで、
はい、
今日はプレゼントに、はい、なんとレトルトパウチをいっぱい持ってきてくださいました、
はい、偶然たまたまここに置いてあるんですけどこちらですね、はい、保存食とか備蓄食ではなくて、はい、日常、こう忙しいけど、うん、高品質な栄養を取りたいっていう方々向けにあります。このパウチを開けると、
はい、
そのまま食べられるレンズ豆とか、
うん、
ひじきとかの商品が9品目ありますので、はい、9品を1パックにしたものをご提供します。
5名様。
5名様です。
ありがとうございます。 いろんな種類あるんですね。
そうですね、本当に食べ飽きないので、うん、ぜひご応募いただいて、
ね、そうですね、
当たっていただければと思います。
当たっていただければと思います、はい、ね、コーンとかね、そういうこう本当にもうパッパッと味付けもいらずに食べられるものもあるし、あとちょっとお好きな味にね、
はい、
それぞれしていただくととてもいいと思います。ひじきね、この間ケチャップにでして食べましたよ。
あ、結構ケチャップですか
、うん、ケチャップ美味しいんですよ。
あとで食べ過ぎます
そうそうそう、醤油ケチャップみたいな感じ。まあ個人の感想です
、まあ、ただ、ね、やっぱり私もひじきだと和風の味付けないっていう先入観はあるんですけど、
うん、
基本的に癖がないものはどういう味付けでも美味しいと思いますので、はい、
そうですよね、
はい、
うん、試してみるのにもちょうどいいですよね、はい、なんかこう一人分ぐらいずつ入ってるので、
私も後で試してみます。
ぜひクレームは私に直接お願いします、はい、プレゼントご応募お待ちしております、番組の感想、そしてこんな防災食あったらいいななんていうアイデアなんかもあればですね、ぜひ皆様のそういった声とともにご応募をお寄せいただければと思います、葛飾 FM 宛てお待ちしております。東洋フーズプレゼント係と書いて、メールファックスでご応募ください。それからシェイクアウト訓練にご参加くださる団体さんも合わせて募集しておりますので、ぜひうちにも来てくださいっていうご応募もお待ちしております。ということで、来月は果たしてどんなネタになるのか非常に楽しみです。
今日から考えます
すいません本当にね、ということでこの時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りしました。瀬川さん、今月もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、東洋フーズの防災とっておき情報館でした。